御言葉を味わっていきます。使徒の働き19章8節から20節です。2017番274ページ。使徒の働き19章8節から20節をお読みします。パウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じ、人々を説得しようと努めた。しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、会衆の前でこの道のことを悪く言ったので、パウロは彼らから離れ、弟子たちも退かせて毎日ティラノの講堂で論じた。これが2年続いたので、アジアに住む人々は皆、ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。神はパウロの手によって驚くべき力ある技を行われた。彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持っていって病人たちに当てると、病気が去り悪霊も出ていくほどであった。ところがユダヤ人の巡回祈祷師のうちの何人かが、悪霊に疲れている人たちに向かって試しに主イエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。このようなことをしていたのはユダヤ人の祭司長スキラという人の7人の息子たちであった。すると悪霊が彼らに答えた。イエスのことは知っているし、パウロのこともよく知っている。しかしお前たちは何者だ。そして悪霊に疲れている人が彼らに飛びかかり、皆を押さえつけ打ち負かしたので、彼らは裸にされ、傷を負ってその家から逃げ出した。このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人のすべてに知れ渡ったので、皆恐れを抱き主イエスの名を崇めるようになった。そして信仰に入った人たちが大勢やってきて、自分たちのしていた行為を告白し明らかにした。また魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計すると銀貨5万枚になった。こうして主の言葉は力強く広まり、勢いを得ていった。エペソでと題をつけました御言葉を味わっていきます。もう一度19節を読みます。また魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計すると銀貨5万枚になった。ルカの福音書のですね、15章の8節のところにも銀貨がですね登場しているんですね。ルカの福音書の15章の8節にはこんな言葉があります。149ページ、ルカの福音書15章8節。またドラクマ銀貨10枚を持っている女の人がその1枚をなくしたら明かりをつけ家を履いて見つけるまで注意深く探さないでしょうか、ね、大切なドラクマ銀貨ですね、ギリシャの銀貨をこう探すという箇所でありますけれども、ここに出てくるその言葉とともに比較してみますとですね、この銀貨1枚の価値どれほどのものなのか。当時の大人の男性1日働いた時の賃金が約1万円がこの銀貨1枚であったとも言われます。そうであるとするならば、ここで記されますですね、使徒の働き銀貨5万枚というのは1万かける5万、 5億円ですか。計算合ってますか。私ちょっとここまで来ると想像がつかないんですけど、5億円分だとするとちょっと不安になりますけども、その価値がある書物は一体どれほどの冊数になるのか、どれくらいの量になるのでしょうか。山のように積まれた書物がですね、その場で焼かれた、その場を想像を見てほしいと思います。 私が会社勤めをしているときにですね、会社で作った本をですね、処分をしなければいけないときに、きちっとこう税務上の手続きをしてですね、そしてこう焼却場に自分で持って行ってですね、その重さとかをちゃんとこう申請して燃やして、その量、もう本当になんかね、悲しくないような思いをした覚えがあるんですけれども、当時この彼らはですね、もう山のように積まれたであろう書物、その場で焼いていった、とても大きな変化がこの時エペソの町で起きていたということが分かります。彼らがパウロが伝えたイエス様を信じる前までは、その書物はとてもとてもものすごいこう価値のあったもののはずです。それを彼らはですね、即座にですね、焼き捨てた。それは彼らの心と行動の変化そのものです。信じた人、その人はその人の毎日、その人の行動が変わるのです。信じたけれどもですね、何も変わらないということは、イエス様を信じた人にはない、必ず変わるのです。さて、今日のこの19章に至るまでですね、18章のことから続きの箇所かと思いますので、使徒の働き、そしてパウロの手紙に登場する2人のことを見たいと思います。でも先ほど子どもたちにも話をしましたから、想像つくと思いますが、その人は2人は夫婦です。その名はアキラとプリスキラ。使徒の働きの18章の2節にですね、初めてですね、その名前が登場します。1節から読みます。使徒の働き18章1節。その後パウロはアテネを去ってコリントに行った。そこでポントス生まれでアキラという名のユダヤ人と彼の妻プリスキラに出会った。クラディオス帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命じたので、最近イタリアから来ていたのである。主にパウロはですね、アテネでうまく宣教が進まなかった、いわゆる昇進でですね、そんな思いでこうコリントに移ってきて、そこでこのアキラとプリスキラにこう出会っていく、そういう場面であります。ここにはこの2人がローマからユダヤ人を退去させるという皇帝の命令によってローマを離れてこのコリントに町に移ってきたのだということが分かります。それも最近のことだと記されています。パウロもですね、ご存知通りローマの市民権を持っていました。それも彼は生まれた時からローマの市民権を持っていたわけですから、まあ、パウロの父がローマでの市民権を持っていたということは明らかです。まあ、この当時にはですね、離散のユダヤ人とも呼ばれる人たち、すでにですね、イスラエルが遠く離れた地に住んでいる人たち、ローマにもユダヤ人はたくさん住んでいて、その中にある人たちはですね、まあ、ローマで大切な働きをしてローマで、まあ、市民権を得ていたですね。当然こう特権を得ることができる市民権を持っていたという、そういう働きをした人たちがいた。それがですね、いきなりユダヤ人の退去命令となる。それはパウロがですね、ローマへ宣教行く前から、実はローマの中にですね、イエス様を信じる人たちが増えてきており、皇帝にとってはそれはローマ帝国を治めていくのに脅かす、そんな存在だと、危険だと考えて退去をさせたのだろうと、そのように想像することができます。そしてこの18章にはパウロがですね、同業者であったですね。3節に、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであったですね。天幕作りをしているアキラとプリスキラとパウロも同業者であったので、一緒に住んで一緒に天幕作りをした。念のためご説明を加えさせていただきますが、ユダヤ人はですね、息子はこう父の仕事職業をこう継いでいくわけです。エイサムの父ヨセフが大工であったということが記されますが、エイサムも大工の仕事をしていたと言われます。またイエス様の弟子となっていったヤコブとヨハネがですね、多分次の日の漁のための準備、 網を作るって言った時に、そこにイエス様が現れてですね、弟子へと招かれるとですね、父ゼベダイを、まあ、船とともにその場に残して、そして漁師からイエス様の弟子となっていく場面、マタイの福音書の4章の21節22節というところに記されていますが、こんなふうに父と息子が同じ仕事をするというのは、当時のユダヤ社会においてはごく普通のことでありました。ですからパウロは確かに律法を専門に学んだ律法の先生でしたけれども、タルソ出身だとも言われるパウロは、タルソの重要な産業であったといわれる天幕作り、それを父から教えられて身につけていたのだと考えることができます。ですからパウロは宣教の旅、宣教の働きをするその時にですね、こうして自分が得意とする天幕作りをしながら、自分のまさに手で働いて日々の糧を得ながら街道で教えるということをしていたのです。で、ここの町コリントに来た時には、同じ職業のユダヤ人住んでいるということを知って、パウロはそこに行き、一緒に生活をし、一緒に仕事をしながら街道でイエス様のことを教えていたということです。そして2人がローマを退去していることからは、間違いなく2人はイエス様を信じていたということが分かります。さらにこの18章の8節にはですね、多くのコリント人がパウロの語る福音を聞いて信じた、そしてバプテスマを受けたと記されています。しかしプリスキラとアキラに関してはその点については何も記されず、むしろ18章が18節になりますと、パウロが次の町へ移動するときには2人をこう同行させていきます。ローマ離れ、パウロがやってくる前からコリントの町で天幕作りをして生活をしていた2人が、パウロと一緒に行動して次の町へ行くというのは、単に一緒に天幕作りをするためではなく、パウロの宣教のために同行していったのだということが分かります。そしてさらにパウロが次の町へ移動するその時には、パウロは2人をこのエペソの町へですね、残していくことになりますが、その残された2人は18章26節になりますと、このエペソの町にやってきたユダヤ人だって雄弁に聖書について語るアポロ、彼にですね、神の道について正確に説明したと、こう書かれています。このようなことからパウロはこの2人を宣教の協力者、あるいは同路者と見ていたことが分かります。パウロは次の町へただ一人で移っていったのではなく、同路者となったアキラとプリスキラにエペソでのその宣教の働きを委ねて、そして自分は次の町へと移っていったのだということが分かります。で、このアキラとプリスキラというのはですね、人の働きに3箇所、そしてお手紙にもですね、3箇所出てくるんですが、例えばローマの手紙の16章3節ご覧ください。323ページにはこう書かれています。ローマの手紙16章の3節、キリストイエスにある私の同路者プリスカとアキラによろしく伝えてください。プリスカと書かれていますけれども、これはプリスキラの呼び方の違いですから同じ人です。この2人のことをパウロはキリストイエスにある私の同路者と呼んでいます。確かにパウロは同路者だと見ていた。そしてさらに手紙は第一コリントの16章の19節、第一コリントの手紙16章19節、アジアの諸教会がよろしくと言っています。アキラとプリスカ、また彼らの家にある教会が主にあって心からあなた方によろしくと言っています。さらにもう一箇所だけ先に見ておきますが、 テモテの手紙の第2テモテ4章19節、430ページ、テモテの手紙の4章の19節にはこうあります。プリスカとアキラによろしく、またオネシポロの家族によろしく。このようにですね、手紙の中に何度かですね、プリスカとアキラ、この2人の名前が登場します。パウロがいつもですね、アキラとプリスカとアキラのことを、心に留めていてですね、気にかけていたのだということが分かります。で、少しこの手紙について考えてみたいと思いますが、ローマ人の手紙はパウロがコリントの町をですね、再び訪れた時に書いただろうと思われます。で、その時にこのアキラとプリスキラは、ローマに一度戻っていたのだろうと思われます。そしてコリントの手紙の方はパウロがエピソの町で書いたので、その時にはアキラとプリスキラはパウロと一緒に宣教の働きをしていて、コリントの教会のことを気にかけていたのだと分かります。コリントの教会の人たちもですね、パウロの口からアキラとプリスキラ、プリスカの名を聞けば、ああ、がのご夫婦かと、すぐに分かったのだと思われます。そしてもう一箇所の第二テモテの4章19節、パウロは大切な手紙の最後にプリスカとアキラによろしく記しました。離れていたのでしょう。そしていつも二人のことを思っていたのでしょう。このテモテの手紙は、マケドニア地方のどこかで書かれたと思われます。アキラとプリスカは、テモテが奉仕をしていたエペソの教会にいたはずです。そうするとそれはいわゆる地中海地方のエーゲ海を挟んでですね、地図でいうとこう上の方のマケドニア地方からこう下の方のエペソ、エーゲ海を挟んだエペソの2人のところですね、遠いところにいる2人にこう愛情のこもった挨拶をその手紙の最後に名前を挙げて書き記すほどの関係があったということが分かります。使徒の働き、そしてこの手紙をですね、何箇所か開いてパウロ、そしてアキラとプリスキラのことを考えてみると、一つの大切なことが分かりました。18章の2節でコリントの町でパウロと2人、アキラとプリスキラは出会いました。ちなみにこの女性のプリスキラはプリスカと記されています。プリスキラとアキラと、当時にしてはですね、2人の名前を記すときに珍しく女性の名前が夫アキラよりも先に挙げられたりもします。で、ユダヤ人のアキラとも書かれていますから、ローマではですね、もしかするとプリスキラがローマの人であって、家の主人、そういう立場にあって、アキラはそこで働いていて、アキラからプリスキラはイエス様のことを聞いたのかもしれない、そんなことも想像します。そんなことが名前の記され方順番にも記されているかもしれません。またパウロは教会で女性たちを豊かに用いましたから、この頃ですね、プリスキラが一生懸命宣教していたということで、あえて順番などを変えて手紙を記したのかもしれません。こんなふうに読んでみるとですね、この辺りも非常に興味深いなというふうに思います。さて、使徒の働きに戻りますと、パウロと出会った時、2人はコリントで天幕作りをして生活をしていました。住んでいた、生活をしていた、これまでずっと生活をしていたはずローマを、自分たちの意思とは別にこう退去させられるという、言ってみれば不本意な形でコリントへ移ってきたはずです。そしてコリントでは、言ってみれば、ごく普通の生活をしていました。自分のもともとの職業であった天幕作りをしていたのです。そこへパウロがやってきて天幕作りを一緒に始めます。しばらくしてからそのパウロはシリアに向けて出発をします。 その時にはプリスキラとアキラも同行します。それは天幕作りのためではなく、パウロの宣教の旅をしたのだということは、その後の二人の働き、アポロに教えたり、またエペソの町で教会に仕えていたということから分かります。イエス様を信じていたということでローマを追い出されていった二人だったと思われます。どうやら一度はパウロの手紙を読む限り、この二人ローマにも戻っているようですが、この二人が大切な働きを続けていたのはやはりエペソが中心だろうとも分かります。追い出されたローマに帰っていって、ローマで安定した生活をする続けるということを、二人を望んでいたのでは違うのだと想像できます。大切な手紙の中でパウロはプリスカとアキラによろしくと書いたかと思えば、アキラとプリスキラがあなた方によろしくと言っていますと、コリントに向けた手紙でコリントの人々に書いています。これはパウロと離れていたとしても、パウロと一緒にいた時もこの二人が変わらない心でパウロの同労者として教会に仕え、人々にはパウロと同じ心でイエス様のことを伝え、アポロに教えたように聖書のことを正確に教えていたのだということです。アキラとプリスキラ、パウロと出会い、ローマで聞いて信じたはず、そしてそのために追い出されてしまった。でもパウロとの出会いがイエス様のことをもう一度こうしっかりと二人の中にですね、燃え上がり湧き上がり、この二人の生き方を変えていったということです。追い出され、あるいは移り住んだ町で仕事をして生活をしていく、もちろんそれは大切なことです。しかしそれだけでは終わらないで、イエス様のことを、まだイエス様のことを知らない人々に伝えていく。どの町に移っていったとしても、どのような環境に変わったとしても、二人はパウロの同労者となり、そしてイエス様の生き方に習う、そんな二人の生き方が変わっていった。ですから二人は出会ったばかりのパウロに同行して別の町へ行き、そこで福音を伝える働きを始めて、それを続けた。聖書は最初に天幕作りを一緒にしたと記しながら、次の町で天幕作りをしたというようなことには触れないんですね。それはこの二人がパウロの同労者として生きていたことを示します。そしてパウロもそんな二人の生き方を、二人の歩みを喜んで、何度も手紙にその名を記していったわけです。分かることは、アキラとプリスキラはイエス様を信じて、イエス様に従うということで生き方を変えた人、大きくその生き方を変えた人だということです。さて、最初に読んだ今日19章の舞台となる町はもちろんエペソです。パウロは再びエペソにやってきたようです。この町にはアキラとプリスキラがいます。パウロは同労者と呼び、愛し信頼する二人です。この町に信じる人も起こされていきますが、かたくなに拒み、主の言葉を聞き入れない人もいたということが、この19章の8節から9節にも記されています。多くはユダヤ人だったと思われます。街道でパウロが語っている、すると会衆の前でこの道のこと、イエス様を伝える、イエス様を信じているというそのことを悪く言う者たちが現れたので、パウロはこのユダヤ人の街道で福音を伝えることをやめて、ティラノの行動にと移っていきます。このティラノの行動というのはですね、調べてみたんですけど、正確にはどのような場所なのか、例えばティラノさんという人が持っていた集会場なのか、あるいは公の場所、集会場がティラノの行動と呼ばれる、そういう場所であったのかは不明だったんですけれども、移っていったその場所で、このティラノの行動でパウロは2年間毎日イエス様のことを伝えた。そして人々はイエス様のことを聞きました。同時に 神の力、主がですけれども、パウロを通して驚くべき力ある技を行います。驚くことに12節にはこんなことが記されています。彼が身につけていた手拭いや前掛けを持って行って病人たちに当てると、病気が去り悪霊も出ていくほどであった。病の癒し、悪霊を追い出す、それもパウロが身につけていた手拭いや前掛けを当てるだけで癒される人が起きるほど、イエス様の働きをですね、こう思い起こさせるような、そんな働き。そして続く13節から16節にはさらに興味深い出来事が記されています。ところがユダヤ人の巡回祈祷師のうちの何人かが悪霊に仕えている人たちに向かって、試しに主イエスの名を唱え、パウロの述べているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。このようなことをしていたのはユダヤ人の祭司長スケワという人の7人の息子たちであった。すると悪霊が彼らに答えた。イエスのことは知っているし、パウロのこともよく知っている。しかし、お前たちは何者だ。そして悪霊に疲れている人が彼らに飛びかかり、皆を押さえつけ、打ち負かしたので、彼らは裸にされ、傷を負ってその家から逃げ出した。13節にある巡回祈祷師とはですね、当時祈りによって悪霊を追い出したり、人々が豊かな生活になるようにと祈っていた人たちのことを指すようです。パウロはこの時、まるでイエス様がかつてされたような癒しの技を行い、力ある技を行っているのを知って、彼らもですね、真似をしてみたですね、試しにやってみたですね。13節にそう書いて、試しに主イエスの名を唱え。パウロが手拭いを当てる、パウロの手拭いを当てられただけで逃げ出す悪霊ですが、ここに記される通り、パウロの真似を形だけした、言葉だけ真似した祈祷師たちを悪霊はですね、取り付いてその人を使って打ち負かしてしまう。しかもですね、悪霊がお前たちは何者だって言うんですね。極端な例えかもしれませんが、泥棒が泥棒に向かってお前は何だっていうようなですね、そんな感じかと思います。神の御子イエスのことは知っている、そのイエスを信じて働いているパウロもよく知っているが、お前たちなど知らないと悪霊が言うわけですね。で、この騒ぎによってエペソに住む人たちはパウロが伝え、パウロが信じるイエス様のことを本当の意味で知ることになる。そして17、18節、このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人のすべてに知れ渡ったので、皆恐れを抱き、主イエスの名を崇めるようになった。そして信仰に入った人たちが大勢やってきて、自分たちのしていた行為を告白し明らかにした。彼らはこの時を境にして自らパウロのところにやってきて罪を告白するんです。彼らは信じて変わった、変えられたので、自分からパウロのところにやってきて主の前に悔い改めたのです。そしてその変わりようが一番見事で明らかだったのが19節、最初に読みました。また魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計すると銀貨5万枚になったですね。大切にしていたであろうと思われその魔術のための書物を全部持ってきて焼き捨てたですね。ただ書物を捨てるだけではなくて、焼き捨てる、それは完全な決別を表しますし、また炎で焼くこと、それは罪を清めるということも連想させますから、彼らが本当に悔い改めてイエス様の言葉に従おうとしているということが分かります。そしてその書物の金額は莫大なもの、彼らを惜しむのでなく完全に決別し主イエスに従う生き方へと変わった、その瞬間を この19節は表しています。そうなのです。信じる、イエス様を信じるというのはですね、あやふやなことではなくて、またいわゆるこう観念的なそんなことではなく、行動が伴う具体的な、そして生き方が変わっていくというものなの。彼らは大切だったはずの書物を焼き捨てました。そしてこの町にはエペソにはパウロとの出会いを通して生き方を変え、主イエスを伝え、教会に伝える生き方を一番にしているアキラとプリスキラもいます。主イエスとの出会いは、主イエスを私の救い主と信じた人はその信仰を告白して、そして行動します。イエス様がされたように隣人を愛する生き方へと、イエス様に習って生きるようになるのだということ、それがこのエペソの町で明らかになりました。こうして一人一人が大きく変わり、その生き方行動が変わって、そして最後19章の20節をもう一度見ます。こうして主の言葉は力強く広まり、勢いを得ていった。私たち一人一人がそういう生き方をします。あなたはアキラかもしれません。あなたがプリスキラなのかもしれません。罪から離れ、新しい生き方を始めて、パウロにですね、私の道路者と呼ばれて、パウロが記すその手紙に何度も登場をするような、イエス様と虎人を愛する、そんな生き方を私たちここからもう一度始めていきたいと思います。お祈りをさせていただきます。祈ります。愛する神様、あなたのお名前を賛美します。あなたは隔ての壁を取り壊してくださいました。罪人の私が清い神様の前に進み出ることを許してくださり、アバ父よと祈り、父に祈り願うことも許してくださっていますから、本当にありがとうございます。悲しいことに、そして残念なことに、この2022年、イエスさんが私たちのために、私のために十字架にかかってくださってから2000年を経っても、なお私たちの中には争いがあります。今も国と国が戦い、血を流し悲しみ涙する人が大勢います。主を助けてください。争い戦いのあるところには、あなたの持つ平和がもたらされますように。人と人との間の隔ての壁を、国と国との間の隔ての壁を、主よ、どうかあなたが取り除いてください。十字架の愛によって平和と癒しが与えられ広がりますように。平和の神、永遠の支配者である神、希望の神が今日も御手を伸ばしてください。私たちもまたこの体をあなたに捧げ、アキラとプリスキラのように、どの町へ移っても、どこで働き、どのような生活をしたとしても、あなたを一番にして、あなたの福音を力強く語り続けることができますように、どうぞ導いてください。そして私は一人ではありません。こうしてあなたに愛されている教会の兄弟姉妹がいること、またこうして実際に礼拝に集まり、心を合わせて祈り、あなたの言葉を一緒に聞くことができる恵みを与えられていることを感謝します。私たちが互いに助け合い、上回り合って歩みますように。礼拝から始まる1週間があなたと一緒に歩む豊かな日々となるように重ねて祈ります。今日もこうして喜びの礼拝を捧げることができてありがとうございます。この喜びが教会から広がっていきますように祈ります。このイエス、この祈り、 私たちの主イエスの御名によってお捧げいたします。アーメン。